東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所防災実践推進部門、2030国際防災アジェンダ推進オフィス教授の、小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、この今ご紹介しました新しい部門といいましょうか、ご担当なんですが、これはどういう部署なのかをまず伺ってよろしいですか。
はい、はい、4月から組織編成がありまして、はい、4つの部門に集約をしまして、そのうちの1つがですね、防災の実践を、研究中心なんで、研究中心 の、 もちろん研究所なんですけども、はい、その防災に関しては実践も大事だっていうこと で、で実践部門っていうのを新しく作りまして、でそこの中で今、仙台防災枠組みとかパリ協定とかいろいろ SDG とかありますけども、それをですね、進捗状況を見させていただいて、モニタリングして、で問題点とか、どういうことが、挑戦、将来 の、 課題になるか、そういうものをですね、2030年を目指して、ちょっと研究をするっていう、そういう分野になります。
そうなんですか。はい、そして小野先生は一般財団法人世界防災フォーラム代表理事もお務めなんですが、今回はこちらのお立場からのお話を伺えるようですね。
そうです。
はい、はい、もうすでに仙台防災未来フォーラムなどでチラシをご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、画期的な企画がスタートしていますね。はい、
この本来でしたら今年の11月に第3回世界防災フォーラムをですね、行う予定だったんですけども、2年に一度の、これがご存知のようにコロナの影響で、ちょっと厳しいということで、外国から人が来られない状況ではできないということで、はい、延期を1年させてもらうということにさせていただきまして、はい、その代わりにですね、10年をこの節目ですので、何もやらないっていう選択肢はないので、コロナ禍においてもできるイベントでの東北の復興を後押しするっていうようなことを考えまして、で被災地をですね、福島のいわきから青森の八戸まで、これをずっと歩いていくっていうワールド防災ウォーク東北プラス10ということで銘打ちまして考えました。
はい、これ以前この番組でもご紹介したことがあるんですが、道の駅潮風トレイルでしたり、 3.11 伝承ロードでしたり、被災地をこう一本の道で結ぶということはもうすでに行われているんですが、まさにそこを踏破するということですかね。
はい、歩いてみたかったっていう、ずっと歩いてみたかったっていうこともあるんですけど、なかなか時間がないですし、よほど気合を入れてないと
そうですよね、
できないですけども、ただいろんな手段があると思うんですが、鉄道で行ったりバスで行ったり、車で行ったりとかですね、それずっと行く手段はあるんですけども、今回一歩一歩こう歩いていこうと思いましたのは、歩いていかないとこう見えないものが、具体的には人に会って話をするっていうことがなかなか通り過ぎてしまうとできないので、歩いていこうというふうに思いました。
なるほど。でこのチラシにはですね、ビルドバックベターを探す東北沿岸縦断の旅とあるんですが、はい、これはどういう意味ですか。はい、
このビルドバックベターというのが、このコンセプトは、より良い復興とか、創造的な復興というふうに訳されると思うんですが、
はい、
これは2015年の仙台防災枠組みが国連防災世界会議で決まった時の、4つの優先行動のうちの1つだったんですね。でこれの東北の復興っていうことがあって、日本政府がこれを一生懸命入れるっていうことをしまして、でビルドバックベターの重要性を、これを国連の文言、この文書の文言に入ったんですね。じゃあ実際にビルドバックベターが東北で何がビルドバックベターって言えるのかっていうところですね。なかなかビルドバックベターってより良い復興って言ってもですね、じゃあ何がより良い復興だったのかっていうのは、きちんと定義も本当にされてませんし、ちょっとぼんやりしているところがありますので、
はい、
そういう定義は とやかくですね、実際にじゃあ具体的な例として何がビルドバックベターだったかっていうことを、人に聞いていくっていう、被災地 の方にお伺いさせていただくということで、我々勉強させていただきたいということで、で、これは世界発信をですね、していきたいと、潮風トレイルとか、
はい、
311の伝承ロードの通りながらですね、でこの、人に会ってその、風景なんかももちろんなんですが、特にフォーカスするのは人間に、 フォーカスをして、どういう思いで復興されてきたのかとか、いろんな苦しい経験をされながら復興に10年取り組んだわけですけども、まあ、これからとそれから将来をですね、どういうふうにビルドバックベターしたのか、していくのかっていうところの具体的に 人から聞いた体験をですね、これを世界中にちょっと発信をさせていただきたいという、そういうふうに思ってます。
ああ、そうですか。でもちろんじゃあその各地に整いつつあるいわゆる震災遺構も巡りながらということですか。
そうですね、本当にたくさんの震災遺構できてますし、これ も, もういくつもあって、一個一個全部っていうのは難しいと思うんですけど、それも30日40日ぐらい歩いていく中で、いくつか紹介できるんじゃないかと思ってまして、それは国外の人にですね、国内の人もそうですが、世界の人に見てもらって、このコロナ禍が終わった後ですね、ぜひ東北に遊びに来てもらいたいっていうですね、
はい、はい、具体的なことは、次回お伺いしようと思うんですが、これトータルで1000キロですよね、
はい、そうですね、ジグザグですので、
ですけどね、そこをまさに歩かれる用途をなさってて、その中心になる小野先生は、実はですね、今日も青葉山から、歩いてお越しになったんですが、その踏破するための準備を、体力作りを今なさってるってことですか。
はい、もう私も54歳でちょっとですね、近くも見えなくなってきましたので体力をちょっとつけなきゃなあかんと思いまして、で1日1万歩はですね、歩くようにして、それでも足りないと思うんですけど、体をちょっと作っていかなきゃいけないと思いました。この企画とともに健康になるということもですね、ちょっと
そうですね、
個人のアジェンダとしてあります。
はい、そうですか。はい、ということで次回はですね、このワールド防災ウォーク東北プラス10、具体的に どういうふうに歩かれるのかで、どう発信なさろうとなさってるのか、その辺をお伺いしたいと思います。小野先生、今朝はまずありがとうございました。
ありがとうございました。